特集2、考えてみよう SNS と人権、その発信本当に大丈夫。8月は人権協調月間です。専門家がアドバイス。情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会顧問桑子博之氏。近年問題となっている SNS 中1をはじめとしたインターネット上の人権侵害は、匿名性の高さや情報発信の容易さなどから、誰もが加害者にも被害者にもなりうる状況になっています。自分の人権と同じように他人の人権も尊重し、ルールやモラルを意識した正しい利用を心がけましょう。中1、 SNS とはソーシャルネットワーキングサービスの略で、インターネット上で人々が互いにつながり情報を共有するためのサービスです。中終わり。あなたの周りでこんな出来事はありませんか？クラスメートとの SNS で軽い気持ちで友人 A さんの悪口を投稿しただけなのに、軽い気持ちでの発信でも相手は深く傷つき、取り返しのつかない結果にも。加害者にも被害者にもならないためにネット利用のマナーを守ろう。昨年2024年の通常国会において、プロバイダ責任制限法を情報流通プラットフォーム対処法へと改正する法律案が可決・公布されました。インターネット上における誹謗中傷などの相談件数が高止まりする状況を踏まえて、大規模プラットフォーム事業者に対する新たな規制が盛り込まれ、改正法は本年4月1日に施行されました。具体的には、Google、Meta、X、TikTok、LINE、Yahoo などの大規模プラットフォーム事業者に対して、削除申し出窓口、手続き整備、公表など対応の迅速化や、削除基準の策定、公表など運用状況の透明化が義務付けられました。法規制が強化されたとしても、ネットの特性を踏まえた利用者本人の意識が最も重要な点は少しも変わりません。人権が尊重された社会を実現するためにも、ネットの利用におけるマナーを守りましょう。インターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件新規開始の件数を示すグラフがあります。インターネット上の人権侵犯事件、令和6年1,707件、うちプライバシー侵害635件、うち名誉毀損329件、うち識別情報の適使475件、出典法務省人権擁護局作成資料、令和6年における人権侵犯事件の状況について概要より、グラフ終わり。情報流通プラットフォーム対処法について詳しくはこちら、インターネット情報流通プラットフォーム対処法で検索。夏休み中の皆さんへ、 SNS 上でこんな発信をしていませんか？ネットいじめ、友人をいじる流れになり、その友人をグループから外す。もし自分がされたらどんな気持ちかを想像して、嫌だと思うことはすべきではありません。有名人に対する誹謗中傷。有名人の悪口が盛り上がっていたので、便乗して書き込んで拡散。有名人も私たちと同様、人権があり、同じように傷つきます。 また名誉毀損は犯罪です。プライバシーの侵害。人気者になった友達を自慢したくて卒業アルバムの写真を無断でアップ。個人の秘密や肖像を無断で公表することは不法行為に該当し、損害賠償の対象にも。児童ポルノ被害。推し活仲間に裸の写真と引き換えにライブチケットを譲ると言われ自撮りして送る。リベンジポルノ。振られた腹いせに元交際相手の性的な写真をアップ。リベンジポルノも児童ポルノも犯罪であり、違反者は処罰されますが、拡散された写真などは完全には消すことができません。撮らない、撮らせないことが大切です。個人情報の発信。学校帰りに自宅付近のカフェで制服姿で撮った写真を投稿。住所や学校を特定できる情報を発信すると、犯罪や嫌がらせなど思わぬ被害を招くかも。ヘイトスピーチ。外国籍の人に対して傷つける内容を書き込み。ヘイトスピーチは不当な差別的言動に該当し、損害賠償の対象にも。特定地域を同和地区と指摘。〇〇は同和地区。非差別部落だと書き込み。こうした行為は人権侵害の恐れが高く違法性のあるものです。フェイクニュースの拡散。事件の犯人を特定したとの噂が流れてきて自分も拡散。真偽の不確かな情報を発信したり再投稿中にした場合、損害賠償請求される可能性も。中に再投稿。共感したり気に入ったりした情報をそのまま投稿して他者に広める行為。SNS サービスによりリグラム、リポスト、シェアなど名称が異なります。中終わり。出典、冊子、考えよう、インターネットと人権。公益財団法人人権教育啓発推進センターをもとに京都府で編集。そのいいねや再投稿、本当に大丈夫？インターネット上には不確かな情報や偽ニュースがあふれていて、災害や感染症の拡大など人々が不安になった時に広まる傾向にあります。話題性が高く衝動的な情報が流れてきても安易に信用せず、それが事実かどうかを確かめることが重要です。保護者の皆さんへ。インターネット上の人権侵害から子どもたちを守るために備えましょう。子どものスマートフォンにはフィルタリングを設定。フィルタリングとは、子どもが安全にインターネットを使い、保護者が安心して見守るための機能のこと。スマホを購入する際にはお店の人に相談し、年齢や判断力に応じた適切なフィルタリングサービスを利用しましょう。携帯電話会社が提供しているフィルタリングサービスのイメージ。アダルト、有害、暴力、薬物などの情報をブロックしているイラストがあります。学齢に合わせた制限レベルが自動で設定できる。利用状況に合わせて保護者がカスタマイズ設定できる。使えない時間などを設定でき、使いすぎを防ぐ。スマートフォンを利用する際のルールやマナーを話し合おう。インターネットを安心して利用するために、人権意識やモラルについて、普段から保護者や友達と話し合い、 トラブルに巻き込まれることのないよう注意し合いましょう。ルールの一例。一日の利用時間は何時間まで、何時以降は使わない。インターネットで知り合った人と直接会わない。名前、住所、電話番号、学校名などの個人情報は書き込まない。書き込みや写真、動画などの削除依頼ができます。削除依頼の流れ。該当する投稿の URL やアドレスの記録。通報、報告、お問い合わせなど、SNS 事業者に削除依頼ができるページやメニューを探す。フォームに従って必要な選択、入力を行い、漏れがないか内容を確認し送信する。削除依頼だけでは解決しない場合、匿名の発信者を特定して損害賠償請求などを行うことも可能。自分では削除依頼できない、事業者が応じないなどは法務局に相談。法務局は被害者からの被害申告を受けて調査を行い、名誉毀損やプライバシー侵害などの違法な権利侵害が認められる場合などに削除要請を行います。京都地方法務局の窓口。以下の局で人権相談窓口を設けています。本局、上京区、宇治市局、園部市局、宮津市局、京丹後市局、舞鶴市局、福知山市局。詳細はウェブへ。インターネット京都地方法務局で検索。削除依頼する場合の注意事項。誹謗中傷の証拠を保存。書き込みや動画などが掲載されている掲示板などの URL やアドレスを控え、該当する画面や動画はスクリーンショットやカメラで撮影して保存しておきましょう。削除依頼がリスクになることも。掲示板の中には削除依頼をすることで結果的に被害が拡大してしまう場合もあります。一人で判断せずに、保護者や法務局の相談窓口に相談しましょう。出典、冊子、考えよう、インターネットと人権。公益財団法人、人権教育啓発推進センター、及び政府広報オンラインの情報をもとに、京都府で編集。インターネット上の書き込みなどでお困りの方へ。お悩みに応じた相談窓口があります。インターネット上でのトラブルや違法・有害情報に関する相談先を紹介する図があります。例えば、インターネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害などのトラブルにあった。インターネット上で違法・有害情報を見つけたなど。どんな相談をしたいですか？解決策について相談したい。悩みや不安について話をしたい。違法薬物の販売情報、違法なわいせつ画像、児童ポルノ、爆発物、鉄砲などの製造、殺人や強盗などの犯罪行為の請負、仲介、誘引、自殺の誘引、勧誘などを通報したい。相談内容に応じた相談先をご案内します。守ろうよ心。厚生労働省。心の SOS。生きるのが辛いほどの悩みや不安を抱えている方に対して気軽に相談できる窓口を紹介。相談方法は電話、メール、チャット、SNS があります。詳しくはインターネット 守ろうよ心で検索。弁護士または法テラス、法的トラブル解決のための総合案内書。解決に役立つ法制度や相談窓口などの情報を提供。経済的に余裕のない方を対象に、無料法律相談や弁護士費用などの立て替え制度あり、要件確認あり。相談方法は対面、電話があります。電話番号0570-078374。詳しくはインターネット日本司法支援センター法テラスで検索。サイバー犯罪に関する相談窓口、通報、相談、情報提供。身の危険を感じている、脅迫されているなど緊急性を要するものは110番通報を。犯人の捜査、処罰を求めたいなど被害届を行う場合は最寄りの警察署へ。サイバー事案の通報や相談、情報提供をウェブで受付しています。詳しくはインターネットサイバー事案に関する相談窓口警察庁で検索。違法・有害情報相談センター、総務省。迅速な助言。ネットトラブルの専門家に相談したいとき、迅速な助言を行います。インターネットに関する技術や制度などの専門知識や経験を有する相談員が対応。削除依頼の方法などを助言。ウェブや LINE でも受付可能です。詳しくはインターネット違法・有害情報相談センター、インターネット違法・有害情報相談センター LINE で検索。みんなの人権110番、法務省。削除要請・助言。人権問題の専門機関に相談したいとき、削除要請の対応・助言を行います。専門的見地から違法性を判断して削除要請に対応。最寄りの法務局での面接相談も実施。相談方法は対面、電話、メールがあります。電話番号0570-003-110。平日8時30分から17時15分。詳しくはインターネットみんなの人権110番で検索。誹謗中傷ホットライン。一般社団法人セーファーインターネット協会。民間機関。プロバイダへの連絡。プロバイダなどに削除を促してほしいときにご連絡ください。誹謗中傷に該当する情報を受け付け、あなたに代わって投稿の削除を依頼。インターネット企業有志によって運営。詳しくはインターネット誹謗中傷ホットラインで検索。セーフライン。一般社団法人セーファーインターネット協会。民間機関。迅速な削除の要請。有害情報も通報したいとき、迅速な削除の要請ができます。国内外のサイトへの削除の要請や警察などへの通報を実施。リベンジポルノ被害、いじめの動画の通報も受け付け。詳しくはインターネットセーフラインで検索。インターネットホットラインセンター、警察庁。サイトへの削除依頼。インターネット上の違法・有害情報を見つけたとき、 サイトへの削除依頼を要請できます。違法情報、重要犯罪密接関連情報、自殺誘因などの情報の通報を受け付け、ガイドラインに基づいて該当性を判断し、警察への情報提供とサイトへの削除依頼を実施。詳しくはインターネットホットラインセンターで検索。人権問題法律相談、京都府人権リーガルレスキュー隊、法的な解決を含めて相談。京都弁護士会と連携し、人権に関わる差別などの問題について弁護士が助言します。府庁、各広域振興局総合庁舎などで面接相談も実施しています。各月1回。相談方法は対面、電話があります。電話番号 075-741-6321。 第1、3火曜14時から16時。詳しくはインターネット人権問題法律相談京都府人権リーガルレスキュー隊で検索。上記窓口について総務省ホームページインターネットトラブル事例集をもとに京都府にて編集。上記機関以外に一般的な情報セキュリティ、主にウイルスや不正アクセスに関する技術的な相談に対してアドバイスを提供する窓口として IPA 情報セキュリティ安心相談窓口があります。上記のほか学校や地方公共団体にある相談窓口も活用してください。問い合わせ先、人権啓発推進室、電話 075-414-4271、 ファックス 075-414-4268。